時はありがとうございます。
God, I thank you for all this really important series on relationships, Lord.
人間関係に関するとても重要なメッセージのシリーズを感謝しています。
God, I pray that our hearts would be open.
心が開きますように。
That we would receive what you would have us.To learn from you today, Lord.
そしてあなたから私たちが学ぶべきことを私たちそれぞれが心を開いて自分のものと入れることができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. 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 So we're talking about relationships. It's complicated.
人間関係それは複雑であるというメッセージを始めました。
You know, I've been working on this message for over a month, and I've been working on it all week long. I just can't stop. God's just put so much in my heart to share.
このメッセージのためにもう1ヶ月ぐらい準備してるんですが、また先週はですね、1週間毎日、このメッセージの準備をしました。そしてもう神様から素晴らしい言葉をたくさんたくさん次から次からいただいています。
But we're going to talk about how to get the best out of every relationship that we have.
そして今朝はですね、私たちの人生にはいろいろな人間関係がありますけれども、それぞれの人間関係から、すべての人間関係から、私たちが一番良いものを受け取ることができることは、ためにはどうしたらいいかということをお話ししましょう。
We're going to talk about how to avoid the pain of compromise.
そして妥協する。ということを避けて妥協することから妥協に伴う痛みをどのように避けたらいいかということをお話ししましょう。
But as we learn more and more about God's way of wanting us to live in relationship with one another, we need to start doing it today and start doing it now.
人間関係において神様がどのように関係づくりをしなさい、築きなさいと言っていることを今日学びましょう。そしてそれを今日からね。自分のものとして生かしていきましょう。
Even when the world around you says you're crazy to live that way.
私たちの周りの世界が、そんな生き方って変だよ、クレイジーだよと言ったとしても。
You should respond, well, you're crazy not to live that way.
でもそのように言われたら、このような神様の素晴らしい人間関係の方法で生きていかない方がクレイジーなんですよ、変なんだよって言えるようになりましょう。
Because the God who created us knows how we should live in relationship, right?
というのは神様が私たちを作られましたから、その神様が作った神様が私たちは人間関係においてどのように人間関係をどのように作ったらいいかということを知ってるんですね。
But the reality is, relationships are complicated.
でも現実は人間関係って複雑ですよね。
But don't give up.
でも複雑だけど諦めないようにしましょう。
Fighting temptation and making right choices can be hard.
ですから誘惑がやってきてそれに打ち勝つとかいうことは難しいかもしれません。
It can be a pain sometimes to be the only one in your family trying to live the way God wants us to live.
神様の御心にかなった生き方をしようとしているものが家族の中で自分一人っきりだったら難しい大変かもしれないけどね。
Or the only one in your school.
もしかしたら神様の生き方を生き方で人間関係を築いていくという風に生きている人間が学校の中で一人っきりだったら大変かもしれないね。
Like for us, the only one in our neighborhood.
ですね。私たちは、近所の中で考えれば私たちだけが神様の方法で生きていきましょう、人間関係を築きましょうと言ってる家族が一つだけですね。
But Paul.Paul tells us in Galatians.
パウロという人が聖書の中でガラテヤ人への手紙でこう言っていますね。
Galatians 6:9 says, "So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up." Amen.
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることに。なります。
Amen. No matter how hard it may get at times when the world around you is living a totally different way.
私たちの周りの世の中の人たちが私たちとは全く違った生き方をしていると、本当に私たちには、大変だ、難しいって思える時があるかもしれませんが。
Don't give up. Keep doing what's right. Keep doing what's good.
そういう時も諦めないで正しいことをやり続けましょう。
And one of the key things that you can do is surround yourself with people who have the same values.
そしてそのように特に大変な時にはですね、時にできる一つの方法というのは、同じ自分と同じ価値観を持った人を周りに置くっていうことですね。
If your best friend
皆さんの親友が一番仲のいいお友達が、
Sorry, my voice sounds really loud. If your best friend has totally different values than you,
皆さんの一番仲のいいお友達、大親友が、皆さんとは全然違う価値観を持って生きていたとしたら、
Then I would question, why is that person your best friend?
どうして全く違う価値観を持っているその人があなたのベストフレンド、大親友なんですかっていう質問をしたくなります。
I have many, many friends. I have many, many good friends.
私にはいいお友達が、良いお友達がたくさんいますが、
But my best friends are the ones I share the same values with.
でも私のベストフレンド、親友というのは、やはり同じ価値観を持って、同じ価値観を共有して、分かち合う人が大親友なんですね。
Because we can help each other.Walk the right way and do the right thing.
というのは同じ価値観を持っていますから、正しい道を歩めるようにお互いに助け合うことができるから親友なんです。
And the Bible says, God says that we will reap a blessing of harvest.At just the right time.
そして聖書は言っていますね。私たちが本当に諦めずに正しいことをやっていけば祝福を刈り取るようになりますよってその時期が来たら。
Now, basically, that's just the end of my introduction from last week.
で、ここまでのところが先週からのイントロダクションですね。序論の終わりですね。今から本題に入ります。
Now, let's remember that this series is not a marriage and dating series.
そして皆さん、このことをもう一度思い出してください。このメッセージのシリーズは、夫婦関係、結婚とか、まあ、恋愛関係のことではありません。それが中心ではありません。
But we will take a Sunday or two to talk about dating and marriage.
もちろんですね、まあ、日曜日1回か2回ぐらい時間をとって、この人間関係、特にその中にある夫婦関係、結婚関係、恋愛関係のことも話すと思いますが、
But my hope is that as we go through this series on relationships that we'll embrace God's principles.
そして私の本当に願っていることは、この人間関係というメッセージを通して、神様が私たちに持っていらっしゃる人間関係における原則、神の原則を私たちそれぞれが学べたら素晴らしいなと思います。
Even if it's not what our friends think,
もしかしたらその原則は私たちの友達は違うって言うかもしれません。
Even if it's not the way our parents raised us.
もしかしたらその原則は私たちの親から教わったこととは違うかもしれません。
Because God has the answers for us to navigate through these complicated relationships in life.
というのは神様だけがですね、この複雑な人間関係をどのように私たちが通っていったらいいかという方法を持っていらっしゃるからです。
So no matter whether you're married or single.
皆さん結婚していらっしゃるかもしれません。また独身の方もいるでしょう。
Whether you're young or old,
もしかしたら若者もいるし、お年寄りもいます。
God has answers for you to work through the relationships that you have.
でも年齢に関係なく、神様は皆さんがどのように人間関係を築き、それを人間関係を築いていったらいいかという方法、その答えを持ってます。
So ask yourself as we go through this series.
ですからこのメッセージのシリーズを聞くときに、この質問を自分に問いかけてください。
Do your values line up with God's values and perspective?
皆さんの価値観は神の価値観、見解に沿ったものとなっていますか?
And if they don't,
もし沿ってなかったら、
What are you going to do about it?
どうします?
What are you going to do about it?
どうしましょう? もし神様のやり方と自分のやり方が違かったら。
Now, this is how most people are.
ほとんどの人はこうだと思いますね。すいません、私この通訳を先週間違えました。今日は正しい通訳をしますので。
The first question is,
聞いててください。
For example, the first question is, who wants change in their family? Who wants change in their world? Who wants change in their neighborhood?
ですね、上の絵ですね。ある男の人がこうやって質問して、みんな手を挙げてますけど、その質問はですね、自分の家族に、自分の社会に、周りに変化がやってきてほしいと思う人って言ったらみんな手を挙げてます。
Everybody says, yeah, I want change.
はいはい、自分の家族に、社会に、変化が来てほしい。変わってほしいってみんな言うんですね。
And then the second question is,
で、二つ目の絵はですね。
So who wants to personally change?
じゃあ、自分が変わりたい人。
And everybody's
みんな下を向いて、リアナさん以外はみんな下を向いて手を挙げてませんね。他の人、隣がね、変わるように手を挙げさせようとしてる。
Right? But we have to decide that we want to change. If we're going to change the world around us, then we have to first change.
だから私たちは自分の周りの世界が変わってほしいと思ったら、まず自分が変わらないとね。じゃあ自分が最初に変わりますって言わないと変わりませんよ。
So since every amen?
アーメンですね。
Amen.
自分が変わりましょう。
So...Since everyone liked my think about it questions from the last series, I put a think about it question here.
前回のですね、前の、メッセージのシリーズで考えてみてくださいという質問が結構好評だったので、この次の質問を考えてみました。
So, think about it question. Do you like solitude or are you a person or a people or a people person?
ですね、あなたは一人でいるのが好きですか、それとも社交的ってことは人とね、いっぱい時間を過ごすのが好きですかってことですね。あなたは一人でいるの、一人ぼっちでいることが好きで、いるのが好きですか、それとも人と時間を過ごして社交的に生きていくのが好きですか、どっちです皆さん。そうだね、まゆみちゃん。
So if you know me, I'm not actually a people person.
皆さんが私のことをよく知っていれば、この質問私に関して答えられると思うんですね。私は社交的ではあんまりないんですね。
I actually do love to have people over, and but I like to just sit back and listen to other people talk and have a good time.
ですね。私はまあもちろんね、人を私のうちにお招きするのは好きなんですが、まあ人が話しているのをこう外でこう聞くのが好きですね。
I love to serve and just help people have a good time.
ですね。皆さんがいるところでこういろんなことをしてあげて、皆さんが楽しくしている姿を見るのが好きですね。
But when everybody leaves my house, I say bye to my wife and I go up to my room. I need some alone time.
ですね。で、お客さんがもう帰った後ですね、私はもう自分の部屋に行ってもう一人っきりの時間がないとダメですね。
So.That's how I am.
私はそうです。
But solitude is important and can be healthy.
ですね、一人でいる、まあ、孤独って、まあ、言いますか、まあ、孤独っていうのは、まあ、一人でいるっていうことはですね、いい時もあるし、またそれが必要な時もありますね。
But did you know that solitary confinement is one of the, is considered the most severe punishment you can give to a human being?
ですね、孤独に、一人っきりにされてしまうというのはですね、過酷な罰のうちの一つなんですね。
When people are in prison and they do wrong things, they put them in solitary confinement to punish them.
ですね、ですね、例えば、牢獄でですね、もう他の囚人がいないところで一人っきりに、牢獄に入れてしまうということがとても大きな、過酷な罰になりますね。
So why is that such a severe punishment?
じゃあどうして一人っきりでいる、誰も周りに人がいないで一人っきりにいるということは、過酷な罰なんでしょう。
Because God created us to be in relationship.
というのは神様は私たちを人間関係の中で生きるように作ったからです。
Did anyone ever see the movie called Castaway?
Cast Away という映画見たことありますか？ある。
Anybody know that movie?
誰だけ。
Okay. So it's a movie about a man who gets shipwrecked on a deserted island.
そのキャスターウェイという映画はですね、ある男性が船に乗っていたんですが、遭難してしまって、まあ、島に、取り残されてしまったんですね。
And in order to keep himself from going crazy,
でも島に一人っきりでいますので頭が狂いそうになったので、それをそうならないようにこのことをしました。
He invents a companion.
じゃあ仲間を作ろう。
During this time on the island, he's trying to build a fire and he cuts his hand really bad.
で、その一人っきりで島にいるときにですね、火を起こそうと思って怪我をしてしまうんですね、この手のところに。
And he gets angry and he's throwing things everywhere, things that he, saved from the ship. He's just throwing things everywhere.
で、船から自分が取っといたものをもうこの怪我をしてしまったので、もう怒ってそれをこう投げ、散らかしてしまうんですね。
And one of the things he threw was a volleyball.
で、一つ投げたものはバレーボールのボールですね、バレーのボール。
And because he threw the volleyball and his hand was bloody, it kind of put a pictureOn the volleyball of a face.
で、そのボールを投げた時に手から血が出ていましたので、その血が、ボールについて、その、血の跡がなんか顔みたいになったんですね。
And so he begins to call the volleyball Wilson after the volleyball company Wilson.
そしてそのバレーボールに血の、まあ、顔のようなものができましたので、それに名前をつけてウィルソンと言って、ウィルソンっていう気持ち悪い。ウィルソンっていうふうにね、自分の仲間にしたんですね。
And so 4 years later,
年そのことが起こって4年後。
You know, he's got a big beard, he's skinny, he's more thinner.
もう痩せちゃって、痩せこけて、もうヒゲもボーボーに伸びちゃって。
But he's become good at spearing fish and making fires.
で、魚釣りも上手くなったし、火を起こすのも上手になったし。
But he has regular conversations with Wilson
every day. でもいつもですね、このボールのウィルソンと会話を話をしてるんですね。
Why would he continue for four years to talk to a volleyball?
どうしてこの男の人はですね、ボールに4年間も語り続けたんでしょう。
Because humans were created to be in relationship.
その理由は人間は関係ですね。人間関係、関係を築いての中で生きるように作られたからです。
So the first thing that we learn about God's plan
ですから最初に神様が持ってらっしゃるご計画の中で分かることは私たちは人間関係の中で生きるように作られたということが分かりますね。
Think about it in Genesis 2:18.
考えてみてください。旧約聖書の創世記の2章の18節はこのように言っていますね。
It says, Then the Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right.
創世記の2章の18節です。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
And in Genesis 1:26-28,
そして同じ創世記の1章の26節から28節です。
We won't read the whole verses, but it says, Then God said, Let us make human beings in our image to be like ourselves.
全部を読みませんが一部ですけれども、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと仰せられた。
So God created human beings to be in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them.
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。
Then God blessed them and said, Be fruitful, multiply, fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground.
神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
So we're going to look at some of the truths in these verses.
この今読んだ聖書の中から真理をいくつか見てみましょう。
And we're going to look kind of at the big picture of relationships, and then we're going to get into specifics later on in the series.
人間関係の大きな、まあ、全体像のようなものを見てみてですね、このメッセージのシリーズの後ほど、その小さな、まあ、部分的な人間関係を見ていきたいと思います。
And the first thing that we see is the Lord said it is not good for the man to be alone.
最初に神様がおっしゃったのは、人が一人でいるのは良くない。
Think about this.
考えてみてください、皆さん。
This is before sin entered into the world.
この神様がおっしゃっている時はですね、罪が世の中に入ってくる前に神様はこうおっしゃったんですね。
Sinless paradise.
罪のない楽園に、
There was something that God thought was not good yet.
その中に罪がないパラダイス、楽園に神様が良くないと思ったことがあったんですね。
God said that it was not good for man to be alone.
人が一人でいるのは良くないって神様は言ったんです。
And so, big idea number one here.
ですから、ビッグアイデアのナンバーワンは、一番は、
First thing we need to understand is even when nothing is wrong, something can be not good.
皆さんこのことをしっかり読んで理解してください。何も間違っていない時にも何かが良くないっていうことがあり得るんです。
There was nothing wrong with Adam. He had everything. There was no sin yet.
アダムはまだ罪を犯していませんでしたので、間違っている悪いっていうところが一つもなかったんですね。
But God said, even though there's no sin, it's paradise, there's still something not good.
で、罪もありません、悪いこともありません、本当に完璧な楽園でしたけれども、その中においても神様が良くないって言ったことがあったんですね。
Because God decided that humans needed to experience something more.
というのは、神様はその時に人間は何かもっと体験すべきことがあると思ったからこう言ったんですね。
So remember this.
ですから覚えていてください。
A feeling of lack in your life.
皆さんの中で、私にはここが足りない、欠乏しているって思う時があって、
doesn't always mean you're doing something wrong.
そういうふうな時があったとしても、ここは私には何か欠けてる、何か足りないって思った時でも、だからといって皆さんが何かを間違ってやっているとは限らないんですね。
But it may be an invitation to go deeper into God.
もしかしたらここが足りないって思った時に神様にもっと深く入りなさい、神様をもっと深く知りなさいって神様が招いているのかもしれません。
It may mean God is calling you towards your destiny.
ということはですね、何かもっともっと足りないから何かって思った時には神様が皆さんに神様が持っていらっしゃる素晴らしい将来の目的にやってきなさい、歩みなさいって招いているのかもしれません。
There may be a part of your unfulfilled destiny yet that God is beginning to show you.
もしかしたらまだ満たされていない自分の部分ですね。まだこれからこういう目的があります。これからこういう将来を歩んでいきますというそのこれからのことに神様が来なさいって皆さんを招いているのかもしれません。
But knowing when and how God wants to fulfill that lack in your life is very, very, very important.
そしてですね、いつ、そしてどのように神がその欠けた部分を満たそうとしていらっしゃるかということを知ることがとても大切です。
Some of the lacks that we find in our lives may not even ever be fulfilled on this side of heaven.
ですね。私たちがここの地上にいる限りですね、ここが足りない、欠けているという部分がもしかしたら一生満たされないこともあり得るんです。
Some of the promises that God gave Abraham were never fulfilled in his lifetime.
ですね。アブラハムに神様が与えた約束のいくつかはですね、アブラハムがこの地上に生きていた時に成就はされなかったんですね。
And some things God doesn't fulfill that lack in your life until He knows you're ready to be able to handle it.
そして、欠けている足りないという部分は皆さんができると神様が思うまでずっと欠けたままであるのかもしれません。
But that doesn't mean there's something wrong with your life.
だから欠けた部分がある、何か足りないと思った部分があったとしても皆さんの人生のここが間違っているとは言えないことがあります。
Sometimes there may be sin in your life that God wants to deal with.First, before he fulfills that lack.
もしかしたらその欠けた部分を神様が満たす前に神様は皆さんの中にある罪を取り扱おうと思ってらっしゃるのかもしれません。
But even if there's no sin, there can still be something that's not good that God is showing you.
でも罪がないとしてもここは良くない、ここは欠けているという部分を神様が見て皆さんに示そうとなさることがあります。
Even when nothing is wrong, something can be not good.
ということは何も間違っていない時にも何かが良くないことがあるんです。
So maybe your destiny is to be married and have 10 kids.
もしかしたら皆さんはですね、皆さんの将来に待ち受けていることは10人の子供を作る。
Maybe that's part of your destiny.
もしかしたら皆さんにはそういう将来の目的があるかもしれません。
But just because you're 25 and you're still not married.
で、ああ、10人の子供って思っても、でも私はもう25歳でも結婚もまだしてないっていうことがあったとしても。
Doesn't mean there's something wrong yet.
だからといって25歳で結婚しなくても何かが間違ってるんじゃないですよ。
Maybe God is saying, I want to use your singleness right now to build some good foundations in you first.
ですね、もしかしたらまだ独身と思っても、その時に神様が皆さんの中で素晴らしい強い人生の土台を独身のうちに気づこうとしているのかもしれません。
I want to prepare you for marriage now so that when you get in your marriage, you can have the best marriage I prepared for you.
あなたが今独身のうちに、私はあなたを結婚のために準備しています。もし神様によって結婚の準備がなされたら、結婚したら本当に一番いい結婚生活ができるようにと神様は思っているのかもしれません。
But sometimes when we feel a lack in our lives,
時々ですね、私たち人生で、あ、ここが足りない、欠けてるって思うことがあって、
We get in a hurry to try to get rid of that lack.
で、あ、もう早く早くこの欠けてない部分が満たされるようにと急いで焦ってしまうことがあるでしょう。
Instead of really seeking God, God, what is it that you want to do in my life right now?
でも私たちはこのように、あ、神様、何かここが欠けていると思うけれども、今あなたは何をなさろうとしてらっしゃるんですかっていうのを聞くのを忘れてしまって、急ごう、自分でやろうって思ってしまうことがあるかもしれません。
It's like this little boy who went to the baseball field, but, he couldn't get in.
He didn't have any money. ある男の子が、baseball field to watch baseball?
Yeah, he wanted to watch this baseball game.
Okay. ある男の子が、
he went to the stadium, but he couldn't get in.
スタジアムに行って野球の試合を見たいと思ったんですが、お金がないから入れなかったんですね。
But there was a little hole in the wall.
でも、そのスタジアムの壁に小さい穴が開いていて、
So he's up against the wall, looking through this hole to watch the baseball game.
で、そのスタジアムの穴に目を近づけて野球の試合を見ようとしてるんですね。
But he can't see the whole baseball game.
でも穴だからね、野球の試合全部は見えないでしょ。
He can only see what's right in front of him.
ですね、もう穴の大きさの範囲しか野球の試合は見えないんですね。
He doesn't know what's going on.
ですね、野球の試合全体がどう進んでいるかってことは穴だけでは見えないんです。
He only sees what he can see through that little hole.
穴の部分から穴の開いてる部分で見える部分しか彼は試合を見ることができないんです。
See, that's us.
その男の子って私たちかもしれないですね。
God has a destiny for each of us in every relationship that we have.
神様は私たちの人生にある人間関係すべてにおいて将来こういう目的がありますという素晴らしい目的を持っていらっしゃるんですが。
But all we can see is onlyA little part of what it is.
でも私たちは神様が持ってらっしゃるすべての人間関係の計画を見ることできないですね。本当にもう一部しかこの穴の中を覗くような一部しか人間は見えません。
But God sees the whole field.
でも神様はその野球場全体を見ることができるからね。
And He's moving things around and the game is playing. We just can't see it.
神様はその野球の試合で働かれていろんなことを動かして、でも私たちはその神様がなさっている大きな技を見ることができません。
But many times when we feel a lack, we try to take shortcuts.
でも私たちは人生の中で、あ、ここが足りない、欠けてるって思う時があると、近道を通ってそれを満たそうとしてしまうことがあるでしょう。
And when we take shortcuts in relationships,
でも人間関係において近道を通ってしまうと、
We miss out on the great things that God wanted to do.
神様がなさろうとしてらっしゃる素晴らしい偉大なことを見逃してしまいます。
And especially when it comes to marriage.
特にですね、結婚において。
When we take shortcuts.
私たちが結婚への道を正しい道ではなく近道をしてもう手で掴もうとしてしまうと。
You short circuit.Your marriage to have the best marriage that God wanted it to be. It can't be done. You can't have the marriage that God wanted you to have when you take shortcuts.
結婚という道に近道をして自分の道で行ってしまうと、神様が持たれている素晴らしい結婚のご計画を体験することができなくなってしまいます。
You know, when we read these verses before in Genesis, it's used a lot concerning marriage.
創世記の先ほど読んだ部分ではですね、よく結婚に関して、言われる部分、言われる聖書の箇所ですが。
In fact, God solved the lack in Adam's life by bringing Eve.
ですね。神様はアダムの中に欠けてる部分を見られて、そしてその部分を満たすためにエヴァという人を持ってきましたね。
But he didn't only fulfill the lack in Adam's life by Eve.They had children who had children who had children. They created the people that we have, and they created all the other relationships that Adam and Eve ended up with.
ですね。アダムの欠けていた部分をエヴァを連れてくることによって神様が満たして、そこで終わったんではないですね。アダムとエヴァを通して子供たちが子孫がいっぱい増えて、この人間関係が、この全世界の人間関係があるんですね。
Because God has a purpose for every relationship that we have in life.
というのは人生において私たちが持っている人間関係のすべてに神様は計画を持っていらっしゃるからです。
Because we were created Humans were created to be in relationship.
というのは人間は人間関係の中で生きるように作られたものだからです。
The second thing that we can learn from we are created in God's image and likeness.
From the Genesis. 先ほど読んだ創世記の中で私たちが学ぶことができる二つ目のポイントは私たちは神に似たものとして作られた。
Then God said, "Let us make human beings in our image to be like ourselves."
そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと仰せられた。
In the King James Version, I guess I don't have it up there, it says, "Let us make man in our image after our likeness."
そうですね。別の訳ですと、人を我々に似たものと作ろう。
After our likeness. So the big idea number two.
ビッグアイデア。二番目は
We are relational because God is relational.
神が関係を築くお方であるので、私たちも関係を築くんです。
Our need for relationship is a reflection of God's nature.
ですね。私たちが人間関係を必要としているという事実はですね、神様のご性質を反映しています。
And we are in, we reproduce God's nature.
そして私たちは、私たちは神様に似たものとして、作られたものですから、私たちは神様のご性質を再生する、作り出すんです。
See the Trinity, God, three persons in one, right? Jesus, the Father, and the Holy Spirit.
ですね。神様は三位一体の神と言われますね。天の父と御子イエス・キリストと聖霊。三人のお方が、一人の神です。
God exists in eternal unity and relationship.
そして、ですから神様は、永遠に一致を持って存在される神ですね。
Three distinct persons, but yet all in unity and love.
ですね。神様はお一人です。でもその中に三人のお方があって、いつも一致して、いつも愛を持って、神様は存在してられます。しておられます。
Even the basic organisms in life need other organisms in order to have life.
ですね。人間の体、有機体というのはですね、別の部分、別の組織を必要としてこの体が動いていますよね。生きていますよね。
We were created.To be in relationship. We're relational because God is relational.
ですから私たちは神様は関係を持ち、気づき持つお方でありますので、その神様に似たものとして作られた私たちも人間関係を必要としているものです。
But because of sin, many times we don't act like God's image, we act more like some human or animal image.
でも私たちには罪がありますね。ですからその罪のせいで、神様に似たものとして振る舞うことができない時もあります。私たちの振る舞いが神様の働き、振る舞いと同じではなく、動物的なものになってしまうことも罪のせいであるんですね。
Dogs have sex with any dog at any time, at anywhere.
Dog, ですね、犬というのはですね、
male dogs will have sex.
犬というのはどの犬ともセックスをしますね。でしょ
Anytime, anywhere,
いつでもどこでもどの犬とでもできるときに、他の犬とセックスをします。
But humans were not created to behave that way.
でも人間はそういうふうにするようには作られていませんよ。
Even though some people do, right?
もしかしたらある人たちはですね、いつでもどこでも誰でもそういうことをするかもしれないけど、でも私たちは本当はそういうには作られていないんですね。
Animals were not created in God's image.
というのは、動物は人間に、ごめんなさい、動物は神様に似たものと作られてないからね。
They were not given a spirit.
動物には霊はありません。魂はありません。
They were not created in God's likeness.
動物は神様に似たものとは作られませんでした。
Only humans were created in God's likeness.
人間だけが神様に似たものとして作られたんですね。
Okay. So, our need for relationship is because God is relational.
ですから私たちが人間関係を必要としている理由は神様も関係を築く神様だからです。
And God wants His image, his likeness reproduced in us.
そして神様に、私たちが神様のに似たものとますますなっていくことを、神様のご性質を表すことができるようにと神様願っていらっしゃいます。
Okay, last big idea I think today.
そして今日最後のビッグアイデア、3番。
God created us in unity and to have dominion.
神は私たちが一致し、支配権を持つように作られました。
God's intention was not that we would behave like animals.
神様の心は私たちが動物のような振る舞いをするということではありません。
That we would behave like him.
私たちの行動が振る舞いが神様と同じようになることを神様願ってらっしゃいます。
And his desire was that we would bring rule and bring order into the world.
そして神様のお心は私たちがこの地上に、地上を治めて、そして、bring dominion and what?
Rule and bring order.
そして秩序をもたらすようにというのが神様のお心です。
That we bring His truth and His grace into every relationship.
そして私たちの人間関係、あらゆる部分で私たちが真理と恵みをもたらすことを神様願っていらっしゃいます。
God's plan for us in relationships was to have unity.
神様は私たちが一致して生きていくことをご計画されました。
So God created man in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. Oh, sorry.
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。
So if you look at this verse closer, it says he created him, he created them.
で、この聖書の箇所をよく見てみると、神は彼を創造した。神は彼らを創造した。
This is not an English grammatical error.
で、彼と彼らってこうなってるのは、文法的に間違ってるのではありません。
He created us to be in unity. He created individually. He created them.As a group, in unity, to be in unity.
私たちはそれぞれ個人的に一人一人作られましたけれども、一人一人作られましたが、でもそれが一人一人が一致して、一致の中を生きていくように神様が作ったんですね。
Now, of course, marriage is the ultimate expression of unity.
そしてもちろんですね、結婚、夫婦の関係というのが究極的な一致の関係ですね。
God created us to reflect The unity that he has.
神様が持っていらっしゃる一致を私たち人間も表すようにと神様願っていらっしゃいます。
Now, not everyone will experience marriage and this intimate unity.
ですね。とても親密な一致というのは夫婦の中にありますけれども、人間全員が、人全員がその結婚を体験するわけではありませんが。
But marriage is still God's original design of showing and expressing the most.Deepest unity that you can have.
でもやはり結婚、夫婦関係というのが人間関係の中で最も親密な人間関係を表すものとして神様はその結婚を作ったんですね。
But it is also our eternal destiny to live in unity with God.
そしてもちろんですね、私たちが永遠に神様と一つになって生きていくということも神様のご計画です。
And all of God's people.
そして、
To have unity with God and with one another.
そして神様と一致して生きていって、そしてまた神の民と私たちが一致して生きていくことも神様のご計画ですね。
So understand that unity is not only for marriage.
ですから一体一致というのは結婚だけのためではありません。それを理解してください。
Unity should be the goal and the standard of every relationship that we have.
ですから一致していく、一体となっていくというのは私たちが持っているあらゆる人間関係のゴール、目標です、皆さん。
That's why Paul said in Romans 12, 17 and 18.
ですからですね、ローマ人への手紙というところでパウロという人がこう言ってますね。
He said, never pay back evil with more evil.Do things in such a way that everyone can see you are honorable.
ローマの12章の17節から18節です。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。
Do all that you can do to live in peace with everyone.
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
And in the King James Version it says, as much as depends on you, live peaceably with all.
あなたはもう自分に関する限り、自分はできる限り、すべての人と平和を保ってくださいとパウロを励ましています。
So that's as much as depends on you, you, we have to want to live in unity with others, to live in peace with others.
自分ができる限りですね、人と平和を保って一致して、生きていってくださいと神様はおっしゃっています。
To treat others with honor.
そして、相手にですね、敬意を払って接していく。
Because God wants us to reflect His nature and His character in every relationship that we have.
というのは、私たちの人生にあるあらゆる人間関係において、私たちがその関係を築く中で、神様のご性質を表すことを願っていらっしゃるからです。
But God also in Genesis, He said He wants us to have dominion, that we were created to have dominion.
そしてまた一致とともにですね、神様は私たちが支配権を持つように作られたとおっしゃっています。
He said, pray like this. Well, I don't have the verse in there, but in Genesis it says, reign over. Genesis 1:28.
ある事柄を治めると言っています。
What does it mean to have dominion? What does it mean to reign over?
じゃあ支配権を持つ、治めるってどういう意味でしょう?
Does it mean that we're supposed to make others our slaves?
支配する人を、周りの人を自分の奴隷にして生きていくっていう意味でしょうか?
Supposed to make Tess my slave?
ですね。
Tess?
テスさんは私の奴隷ですか?
Am I supposed to suppress people?
ですね、人を押し付けて生きていくってことがこの支配権を持つということでしょうか?
That would contradict living in unity.
そうしたら一致して生きていくってことと逆になってしまうでしょ、正反対になってしまうでしょ?
But having dominion means we're supposed to bring heaven to earth.
ですね、その支配権を持って生きていくということは、天国をこの地上に私たちがもたらすものとして生きていくということです。
To reproduce God's nature so that it flows through the world.
ということは、私たちの生き方において神様のご性質を表すことによって、その神様の素晴らしさが私たちを通して地上に現れるということが、天国を地上にもたらすという意味です。
Just as we're going to live in heaven, God wants us to learn.And bring that kind of life here on earth.
ですね。私たちは、永遠に天国で、生きていきますけれども、そのようにこの地上で天国を味わえるように私たちが生きていくようにと神様を願っていらっしゃいます。
That's why Jesus told his disciples to pray like this: Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven.
ですから、このように祈りなさいとイエス様おっしゃいました。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天でも行われるように、地でも行われますように。
So how do we apply this in our everyday lives?
では今読んだ聖書の箇所をどのように日々の生活で私たちは生かすことができるんでしょう?
How do we bring heaven to earth?
この地に、この地上にどうやって天国をもたらすことができるんでしょう。
I'm going to tell you how to do this in every relationship that you have.
皆さんの人間関係すべてにおいてこうしてくださいということを今からお話しします。
It's very simple.
とても簡単です。
But very hard.
でも難しい。
It's not easy.
あ、簡単。ごめんなさい。とても単純ですけれども難しいですね。単純だけど難しいのは。
In every relationship when you're interacting with someone,
人間関係を築いて誰かと話をしたり接しているときにですね、全部の人間関係において、
include Jesus as the mediator.
その中で人間関係の中で人と接しているときに、イエス様を仲介者として招き入れてください。
I wanted to have one of those standout cardboard pictures of Jesus here, but I can't find them in.
ですね、イエス様の形をこうなんか段ボールで、表した絵が欲しかったんですけど、日本ではね売ってないからちょっと見つけられなかったんですが。
So it'd be like every time I go to talk to somebody.
で、誰かと話を
しよう。話
をしようっていう時に、そのイエス様を自分の横に連れて行くんですね。
So I'm talking to Paulo and Jesus is right here with me when I'm talking to Paulo.
イエス、パウロさんとお話をしている時に、その横にイエス様がいるんですよという心を持って話をするんですね。
When I get angry at my wife and I need to talk to my wife, but yeah.Jesus is right here when I need to talk to my wife.
自分の奥さんのことを怒っていて、話をしなくちゃいけないときに、でも覚えていなくちゃいけない言葉、イエス様が怒った自分の横にいるんだよってね。
Would that change if Jesus was actually in person standing here with you? Would that change how you talk to people?
ですね。もしイエス様が実際に本当にここにいたら、皆さんの人との会話、話し方変わると思います?
Would that change how you relate to people?
人との接し方が変わると思います。イエス様は本当にここにいるんだよってなったら。
But in reality, just because we can't see him with our eyes, he is right here.
でも本当にね、目ではイエス様がここにいるって見えないけど、この目ではね、でも本当にイエス様いるでしょ?
The Holy Spirit is present within us.
ですね。私たちの中に聖霊様生きてるし。
Amen?So, even when the person, my wife's not there, and I'm arguing about my wife in my mind,
ですね。自分の妻がそばにいなくて、頭の中で自分の妻と言い争いをして喧嘩してるんですね。
Jesus is there!
でも頭の中でもイエス様いるからね。
And if I realized Jesus is there, I would not be arguing in my mind about what my wife did to me.
ですね。自分の妻からされたことを頭の中でいろいろ考えて、もやもやしてるときに、あ、でもその頭の中にイエス様がいるんだってわかると、そのモヤモヤとかその言い争いもやめようって思うでしょ。イエス様いるからね。
God is there.
神様頭の中にもいるからね。
He hears.
神様聞こえるよ。
Even when we're not speaking, we're talking in our minds, right?
心の中、あ、口に実際に出して言ってなくても頭の中で考えてる思いもイエス様全部知ってるからね。
You know, sometimes if you could see one of those little cartoon bubbles.
で、漫画で時々ほらこういうなんかね、なんていうのあれ。
And you see all those different,
なんかね、
different signs and symbols, you know, like the person is angry.
頭の中で吹き出すっていうのあれが出てね、頭の中の思いがね、怒りがこうなんか。
Isn't that how we think sometimes?
でも時々そうです。頭の中ですごい怒ってるでしょ。
But yet we need to invite Jesus into those thoughts.
でもその頭の中でそういう怒りとか悪い思いが来た時に、イエス様はその中に来てってお招きしないとね。
Into those conversations.
ですね、また頭の中で、怒っている会話の中にもイエス様をお招きしましょう。
Okay, I got just a little bit more on this particular one, so I think I'll finish. Are you okay with time?
もう少しだけ
続けさせてください。
続けさせて
ください。いない無理
しそうな人は立ってもいいですよ。
Okay, there's just two truths I want us to grasp that will radically change our relationships.
私たちの人間関係を劇的に変える二つの真理を最後にお話ししましょう。
Okay, first one is found in Colossians.
一つ目は、新約聖書のコロサイ人への手紙というところの3章に書いてあります。
Colossians 3:3 says, For you died to this life, and your real life is hidden in Christ in God. Hidden with Christ in God.
あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。
And the second one is 1 Corinthians 6:19 and 20.
二つ目はですね、第一コリント人への手紙の六章の19節から20節です。
Says, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself.
あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか?
For God bought you with a high price, so you must honor God with your body.
あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
If you call yourself a Christian,
皆さん、私はクリスチャンですっていう方はですね、私はイエス様を信じて自分の人生をイエス様にお捧げしましたっていう方は、
your life is not your own.
皆さんの命は、皆さんの人生は、皆さんのものではないんです。
But how many times do we live like our life is our own?
でも私たちどれほど、私の人生は、私の命は、私のものっていうような生き方をしていることがあるでしょう。
How many decisions do we make daily as if the only decision matters mine. My decision is the only decision that matters.
私たちは毎日の人生の中で自分が決めることだけが一番大切だって思うような決断をいくつしてるでしょう。
But if we've really, truly surrendered our lives to Jesus,
でも本当に本当に私たちがイエス様は私の人生をあなたに差し上げます。明け渡しますって言ってやるならば、
Then our life is not our own. Our life is His.
そうだったらですね、私たちの命は、人生は私たちのものではありません。イエス様のものですね。
And what he thinks becomes most important to us.
ですから人生は私の命は私のものではないイエス様のものでありますから神様がイエス様が思ってらっしゃることイエス様の心の方が私たちの思っていることよりも大切になるでしょう。
And we do that because we believe that He loves us and He knows what's best for us.
でもそれができるのは神様の考えの方がもっと大切だと思えるのは神様イエス様私たちのことをとても愛してらっしゃって神様が私たちにとって一番いいことベストを知ってらっしゃるということを信じられるからね信頼できるからそれができますね。
But there's many times both me, probably you.
で多くの時私もそうだし皆さんも多分そうだと思うんですが
We live in a way where we thinkGod really doesn't know what's best for me.
ですね。私も皆さんにも言えることがあると思うんですが、でも神様って私にベストなこと、一番いいことが分かってないんじゃないって思うような生き方をしていることがあるでしょう。
I need to make my own decisions.
だから神様はベストのことが分かんないから、もう自分で自分の決めたことをやっていこう、決めようって思って示してしまうことがありますね。
But when God says that our life is not our own, this is not some theological theory.
ですね。神様がおっしゃいましたね。あなたの命はあなたのものではありませんって、私たちの命、人生はイエス様のものですっておっしゃったときに、それはただの素晴らしい神学的な考えではありません。
But the reality is we live in Christ and Christ lives in me.
本当にですね、私たちはキリストの中に生きていて、キリスト様が私たちの中に生きてるんですね。それが本当です。真理です。
And the Holy Spirit lives in me now. Hallelujah!
神様の御霊が私たちの中に生きてるんですね。
I wish we could each carry a cutout around for a day, you know, of Jesus.
ですね。一日だけでも、イエス様の形を切った、こうなんか、ものをね、こう、連れて、生活できたらいいのになと思うんですね。
How would it change our relationships?
そういうふうにしたらね、イエス様をどこでも連れて行くって、こうなんか、運んでいったら、どのように人間関係変わるでしょうね。
How many sins will we not commit because Jesus is right there and we realize it?
あ、この罪はよそうって思うことがいくつあるでしょう。
See, the only time that we fall into sin
私たちが罪を犯してしまうときはですね
is when we forget that Jesus is right here.
イエス様が横にいるっていうのを忘れちゃうとね、罪を犯しちゃうでしょ。
We forget that Jesus is right here.
イエス様横にここにいるんだってことを忘れちゃうと、罪を犯してしまいますね。
Amen?
そうですか、皆さんね。
So as we begin, you know, we're going to get into more specifics next week.
Specific.
More about really. We're going to start talking about romance and marriage next Sunday.
で、来週はですね、もう少し具体的な人間関係に入ります。それはですね、恋愛関係と結婚関係です。
But we're going to talk about them like Jesus is right here.
でもそのメッセージですね、イエス様が横にぴったりついているんだよっていうことを頭に入れてそのメッセージをします。
Because he is.
っていうのは本当にいるからね、横にイエス様ね。いるでしょ?
So let's remember that God wants us to interact with one another, believing and knowing that he is right here with us.
ですから今日このことを思い出してください。覚えていてください。私たちが人と接するときに、話をしたり人間関係を築くときに、イエス様が自分の横にいるんだってことに頭の中に常に置いて、そうしていきましょう。
Amen!
アメンですか、皆さん、ね。
Amen, let's pray.
そうしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時を本当に感謝しています。
Thank you that you want to change and renew our relationships with one another, Lord.
私たちは互いの人間関係を、私たちの互いの人間関係をあなたが新しいものにして、もっと素晴らしいものに変えて、変えたいと願っていらっしゃることを感謝します。
Renew our minds concerning relationships, Lord.
主よどうぞ人間関係に対しての私たちの考え方を新しいものにしてください。
Help us to live in unity with one another.
互いに一致を持って一体となって、一緒に生きていくことができるようにどうぞ助けてください。
Help us to live your way even when the world says you're crazy.
世の中の人たちからあなたは変だ、クレイジーだと言われたとしても、私たちが常にあなたの道を生きることができるように助けてください。そしてあなたは私たちを人間関係を築くものとして作ってくださいました。
Thank you that we don't need a volleyball.
私たちにはバレーボールが、バレーのボールが必要でないことを感謝します。
Amen.
Amen.
Thank you that we have relationships.
ですね、ボールと話しなくてよかったね。しなくて済むからね。人がいるからね。
Amen.
人間関係があるから本当に感謝します。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。交わる時を2回で持ちましょう。
Let's build relationships.
ぜひ2回で人間関係をイエス様が横にいることを考えて話をしましょう。